花井と
キッドの失笑ラジオ、
ファミコン名人の教えカッコ仮
2-2、イエーイ。パーソナリティの、
はい、パグった花井と
ファミコンキッドです。どうぞよろしくお願いします。いやー、寒いっすね。まだまだね。
いやー、まだまだ寒いです。
うん、
もうダウンオンダウンにと言いますか、ダウンオンダウンと言いますか
です、ね、ダウンオンダウンってダウン、
うん、そうです。
ダウンコートっていうの、はい、あれを2枚重ねしてんの。
そうですね
まあ、あの、本当に氷河期が来んのかぐらいの勢いですね、それはね。
そうなんですよ。それがまだやめられない。ダウンだけになりたいんですけど、まだちょっとダウンをダウンに段を重ねてしまうという。
それ、おしゃれ女子から見たらもう、あれですね。
あ、もう信じられないですよ、
うん。腹を切って死ぬべきであるって言うだろうね、多分ね。
もうそうだよ。だって、もう本当に、もうそんな格好するんだったら、
うん、
私だったら自害しますっていう。
舌を噛んで死にますっていう。
そう。なので解釈を頼むみたいな。
っていう。
うん。
そんぐらいの屈辱なんだろうね、きっとね。
そうだよ、もう、あの、ダウンダウンをすれば、うん、そなたは、命だけは取らん、
あ、助けると。
置いてやろうって言われてもですね、うん、いや、もう、腹を切る、
うん。断ると。それなら、舌を噛んで死ぬことを望みますっていう。
そうそう。なんと
なんと気高いっていうことですかね。
一回でもそんなことしちゃうと。
まあね。
うん、
堕落の一途を辿ってしまいますからね。
そうです、そうです、そうです。もう今まで積み上げてきたものがパーです。
うん、おしゃれ女子はだから言ってみれば武士みたいなもんなんですかね。
はい、そうです。一番武士に近いんでしょうね。
なんか、覚悟の勧めとかに出てきそうな人たちだよね。
あ、そう、あとね、おしゃれ女子の話だとね、最近の言葉なんですけど、あ、まあ、最近その、カフェ、人気のカフェとか、まあ、人気の、まあ、その、女子会ができるようなお店。
はいはいはい。
とかは何を基準に選んでいるかというと、インスタ映えする店を選んでいるらしいんですよ。
え、あれ、ちょっと待って、インスタグラムのこと？
はい、はい、インスタ映えって映えじゃなくて、もうインスタに映える。
ああ。
漏れる。
なるほどね。インスタ。
素敵な場所に見える。
あ、味とかじゃないんだ。
そうそう、味とかじゃないんだ。だから、インスタ映えする店、20銭とかさ、そういう、なんか、インスタ映えする、うん、おしゃれなカフェ、何銭みたいな、こう、記事とか、まとめサイトとかね、そういう記事とかがあったりとかして、だから、本当に味とかじゃなくて、こう、可愛いドーナツがあるからとか、
うん、
別に味はどうでもよくて、もう、色がさ、もう、ピンクとかさ、もう、そういう色なわけですよ。
なるほど。
赤とかさ、ハート、赤のハートとか、そう、もう、あの、味はどうでもよくって、いかにインスタ映えするか、いかにいいねがもらえるかで生きてるんですよ。
ああ、なるほどね。
はい。
承認欲求が限りなく肥大化しているという。
そうなんです。それがまあ、戦闘力と言いますか。
ああ、私のおしゃれ難易度は53万ですっていうような人たちなわけですね。
で、そのインスタ映えを、でですよ、いいねをたくさんもらえると、
うん、
そっからちょっとこう、あの、モデルのお仕事、まあ、ドスク社モデルと言いますか、なんかおしゃれな、
あ、そうそう、階段を一歩登れると。
そうなんです。
なるほどね。はい、限りないですね、おしゃれ道の行く先
は。味はもうどうでもいい。店が可愛いとか。
もうカフェって何のために行くんだっけっていうのが、もはやあれですね、我々の価値観で計り知れないですね。
そうなんです。インスタを撮るためです。
うん。すごい、なんか、セイントになんで自分が死してまでの勝利に何の意味があるって聞かれた時に、アテナのためだって言ってしまうぐらいのことがありますね。
そうです。
そんな美味しくもない、美味しくもないかもしれないものを食べに、うん、なぜカフェに行くのか。うん、
むしろ食べなくていいから。
おしゃれ女子にとって愚問って。
だって太っちゃダメだから。
そうだね。
かわいい。かわいい。なんか、なんとかショコラとか、
あったとしても。すごいね、うん。いいねのためだっていうことだね。
いいねのために私はお金を払っているのは食べるわけではなく、いいねのためだからっていう。
すげえ、セイントじゃないですか、それもう。そうだよ。もはや。
だって食べたら太るんだもん。
あ、
太ったらまた死ぬしかないじゃん。
そりゃ、カプリコーンのシュラもさ、衝撃を受けて、シリュウにゴールドクロス着せてくれるよっていう。
そう
すげえな。
これ着ろよってなるじ
ゃないですか。すごいね。いいねのためだっていうね。
そう。こんなカロリーの高いもの誰が食べるんですかっていう。
そう。お金を払ってもそれを食べもしないのは何のためなのだ。いいねのためだっていう。
そう。
潔いですね。
こんなの食べたら太るから、太ったら死ぬしかない。
うん。
ただ、いいねのためだけにお金を払う。
うわぁ、なんか気高いね。
いや、本当に、気高いんですよ。
うん、なんか、やっぱ、誇り高き民族、民族ですね、おしゃれ女子はね。
そうなの、もう常に死と隣り合わせですよ、だから。
おっかねえなぁ、うん、もうなんか、俺はワクワクしてきたぞっていう感じのですね。
なんか、生きてるかもしれないけど、あんた死んでるからねって。
あ
ぁ。おしゃれ、
はいはいはい、
女子同士で、ああ、もう、
うん。
そうなんだ。
なるほど。難しいな。うん、
ダウンしちゃうんだって。
なるほどね。
うん。もう死んだねって。
うん。それは、生きてはいないと。
うん、生きてないね。
ただ死んでいないというだけだみたいな、そういう。
そう、ゾンビだねって。
っていう。
そうそう。
わー、やっぱ、うん、現代の武士ですね、おしゃれ女子はね。
生きる価値がなくなるんだもん。
あー、そうか、そうか。
うん。
いやー、まぁ、ちょっとおしゃれ女子の皆様、絶対聞いてないと思いますが、もし聞かれていたら、なんか、もっとこう、いや、そういうことじゃないとかさ、その、よくぞ言ってくれたのかわかんないけど。
だってさ、テレビでやってたんだけど、
うん、
その、インスタグラムが払える壁があって、
ほう、壁、ほう。
人気の壁なんだって、その原宿にあるんだけどね。
へぇ。
そこが、もう日曜とか、ね、あの、休みの日になると行列ができるんだけど、その壁で撮りたいから。
あー、なるほどね。いいねを求めて人が集まってくるわけですか。
そうなの、かわいい壁っていうので、まあなんか教会の壁なんだけど、
うん、
なんかたまにハートの形をしたなんかリースがかかったりとか、
はいはいはいはい、
なんか装飾がかかるんだって。でもそれはない日もあって、
うん、
たまにかかるから、それがかかった時にこうすごい行列ができて、
ほう、
すごいんですよ。だからもう
すごいね、もうおしゃれ女子以外にとっては嘆きの壁以外の何者でもない、
ね。嘆きの壁です。
ゴールドセイント12人のコスモで太陽の光を発生させないと壊せないと言われるようなものにしか我々には感じられませんが。
そうなんですよ。
まあおしゃれ女子にとってはそれすらも、
うん、
あのいいねに変えるっていうことですね。
すべてはいいねのために。
すごい、すごいね。
うん、
そりゃ、セイントですね、やっぱね。
いいねがない人生なんて、
うん、
もう生きている価値がないのと一緒だ。いいねの数だけ命がある。だから、あれは多分ハートの形をしてるんです
か。なるほどね。
うん。
いやー、すごいですね。なんか高度な精神体ですね。
そうそうそうそうそう。
いやー、ちょっとだから、おしゃれ女子の方のご意見もお伺いしたいですね。
そうなんですよ。
あ、でもあれかな、おしゃれ女子はそういうポッドキャストとかに出たらさ、
うん、
セイントと同じで、あの、死闘を繰り広げた罪により、サンクチュアリーから資格が来ちゃうのかな。
ポッドキャストみたいな。
少子みたいな。
もう、資格、もうそれはあの、やっぱりね、もう、
来ちゃうんだね。
仲間が来て。
ああ、そう、リザードのミスティみたいなのが来て、神よ、私は美しいみたいなこと言ってるおしゃれ女子が来て、
そう。
やられてしまうという。
見てられないから、そんなお前の姿は見たくないから、私の手でって。
葬ってやると。
そうそう。
これ以上見にくくなる前に私の手でみたいな。
そうそう。
すごいな、なんか。もう、セイント、完全セイントですね。
完全そうだから、皆さん。そういう目でやっぱおしゃれ女子たちは、
そうですね。
こと見てあげてほしいんですよ。
はい。なんで皆様もね、その、おしゃれ女子のこんなセイントの特性を見つけたら、ぜひ報告していただきたいですね。
はい。そうです。
はい。お願いいたします。
うん、はい、お願いします。
はい。
はい。
で、まあ、おしゃれ女子の話ばっかりしてもあれなんですけど。
そうなんですよ。はい。
なんか、トピックがあるというか。
あ、なんかね、ちょっとね、あの、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの話なんだけど。
USJ ってやつですか。
この番組なんかそういうテーマパークの話はあんましないんだけどさ。
そうだね。
ちょっと気になるのがあって、
うん、
あの、なんとかザ・リアルっていうシリーズがあるんですよ。私もそれ一回見たことないんですけど、例えば、進撃の巨人ザ・リアルとか、なんか、 エヴァンゲリオン・ザ・リアルとか。
なるほど、なるほど。
何がリアルかよくわかんないんですけど、
うん、
それでとうとうドラクエ・ザ・リアルができるということで、
あ、それなんか、
森
裕二さんが、はいはいはいはい、
テープカットに来てたんですけど、
そうなんかね、それシンクさんが言ってたわ、なんかそういうのが今度あるんだよっていう話を。
何がリアルなのかなと思って、
うん、
どういうことなんだろうと思ってさ。
何がリアルなんですかね。
ね、何がリアルなんだろうね。
あれ死ぬとお金が半分になるとか？
そうだね。死ぬとお金が半分になる
か。それは、まあ、死なないと分かんないんで、ちょっと勇気がいりますけどね。
そうですね。
あとなんだろうね。何か園内で捨てようとすると、それを捨てるなんてとんでもないとか言う人がいるのか。
言われるのかな。
誰が言ってるのかよく分かんない、あのセリフを。
誰が言ってる？
もしくは、ね、そのショップっていうか、で、ミュージアムのショップみたいので、装備できなさそうなものを買うと、
うん、
親これを装備できないようだみたいなことを言ってくれるのか。
そうですよね。あの、覆面だけの男がいるのか。
で、夜しかやってない武器屋やってるのかとか。
そうそうそうそうそう。
どうな
ん？気になるところなんですよ。
でもさ、これ、我々そういう細かすぎるところすぐ考えますけど、うん、意外にその、ストレートにさ、なんか、
うん、
あの、王様がいるとかさ、そんぐらいの、
な
んじゃないのかね。
そう、マーニャとミネアみたい
なのが
いるとか、
うん、
スライムの置物が、
あ、そうそうそう。
置いてあったりとか、
うん。まあ、一般的な人がさ、その、
うん、
まあ、ファミ教の我々とファミコンリスナーの皆様は超エリートファミコン選手ですから、
あ、
とりあえず、あの、ここはサマルトリアのお城ですみたいな人が、まずいるぐらいで驚かないわけじゃないですか。
そうだよね。だから、リアルって書いてあるけど、
うん、
うちらの考えているドラクエザリアルってこういうことだろうっていうのとはちょっと違うんだろうね。
そう、それだってそれあの、
うん、
もうコード10の悪魔将軍の硬さぐらいの我々標準と思ってるけど、そんなことないと思うね、多分、その一般の人たちはね。
あ、一般の人も考えるドラクエザリアルとちょっと
そうそう
あれが違うっていう。
なんかスライム、実物大のスライムがさ、その辺に、うん、置いてあるとかそういう、あ、スライムってこんな大きさなんだ、可愛いとか、なんかそういう、
そういうことか、
ね、コード2か3ぐらいの感じなんじゃないの多分。
その、あの、インスタ映えする感じで、
あ、そうそうそうそう。
あの、進撃の巨人の口開けてる、なんかでかい銅像みたいなのがあって、
あ、
そこには食べられてます
ね、みたいな
顔のやつとか、
うん、
そうそう、よくそういう写真とか載ってんだけど、
うん、
もうそういうノリでいいのかな、こう。
多分、そうなんじゃないの、うん、なんか、
ああ。
おそらくだけどさ。
そっかそっか。じゃあ皆さん、その、これをお聞きの方は、リアルって言うん。
うん。
だから、
どんなものかっていう
感じでは、まあ、いかず。
うん。
そう
多分、
う
ん、まあ、コード2か3ぐらいかと思うんだよね。
うん。
我々
それぐらいの気持ちで行くとね、がっかり
する。そうそうそう、コード10か、
うん、
いや、言ってもロビンマスクの鎧ぐらいでしょ、みたいに思っていくと、多分、あの、がっかりする可能性があるので。
子供騙しかって
ね。っていうね。うん。せめてロビンの鎧ぐらいは、とかいうのは、ちょっと一旦置いて。
そうなんです。だからやっぱりこう、女子が多分こう、
そうそうそう。
ところ、みんな年パス持ってるの結構女子なんで、
うん。
やっぱインスタ映えする感じで、
まあそうなんじゃないのかね。
写真が盛れるように置いてあると思うんで。
うん。逆にね、その、コード2か3と思っていった人絶望させるような、悪魔将軍みたいなのを出してくれたら俺らはもう大喜びですけど。
そうです。もう行く気はないなって、う
ん。全部の能力使えなくなんのこっから、みたいな。本当にみたいな。で、それ取り戻すまで出られないのみたいな。そこまでドラクエ7のリアルみたいな。それは、で、我々ですらきついですからね。
うん、もう帰れないんだって。
もう全部お金も全部没収されて、自力で取り戻すまで出られませんみたいなリアルだとちょっときついですね。
きついんですけど、なんでなんかもしなんかいたよって方がいらっしゃったら、
そうですね。
こんな感じでした、ドラクエザリアル。
そう、コードいくつぐらいかちょっと教えていただきたいなと。
お願いします。
はい、お願いいたします。じゃあちょっとメッセージ行ってみましょうかね。ですね。
はい。
坂様さん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
任天堂スイッチで最初に出る乙女ゲー予想をお願いしますと。
ああ。
なるほど。乙女ゲームね。
うん。
まあ、前言いましたかね、あの、スイッチの、左右にカチってくっつけるところ、コントローラーを。
コントローラー、うん、
あれがなんかのトリガーに使えないのかなと思っていて。
そうです、2個あるから。
うん。それをさ、うん、男女でこう、合わせるのは、
はいはいはいはい、
あれです、やっと出たマンのさ、
うん、
あれですよ、鍵、城と鍵。
うんうん、
驚き桃の木山椒の木ブリキニタヌキに洗濯機ってい
う
あれをできるじゃないですか、うん、もしカチってやるトリガーがねあの反応するならだからそういう感じで使う乙女ゲームなんじゃないかなと
じゃあ男女でやるってこと
そう男女でやるっていうリアルなんじゃないですかね、うん、
は
ーわかんないよ全然わかんないけどまあ、もしくはそのなんかそのカチってはめるやつがなんかのトリガーに使えるかどうかにかかってるんですけど。
はいはいはいはい。
なんかこうあのほらボタン止めてあげるとかさ。なんかそう、
はいはいはい、
そういうのをカチっていうのでできないのかなと。
そういうことか。
まあそれは別に二人じゃなくていいじゃん。そのイケメン、ゲームの中のイケメンがさ、なんか。
うんうん。
なんかどういうシチュエーションからだけど、怪我しちゃって手が動かせないとかでもいいんだけど、
うん、
ちょっと着せてあげるよみたいな感じの。で、勝ちっていう、そのトリガーがなんか使えるのかなとかちょっと思うんですけど。
ああ、なるほどね。
ただなんか、あんまりそれ取り外しをそんな頻繁にするものでもないみたいなので。
ああ、そうかそうか。う
ん、なので、ちょっとそれは難しいのかもしれないんですけど。もし使えるならそういう、勝ちってはめる、なんか、要素を使ったものが出るんじゃないかなと思いますけどね。まあ、あとは何ですかね、乙女ゲームね。
なんか、まあ、持ち運びができる。
まあ、そうですね。
まあ、一緒にお出かけに。
ああ、そういう感じの。
とか。
はいはいはい。
そんな感じですかね。
うん。スイッチね、まあ、持ってみたんですけど。
おぉ。
まあ、友達が持ってきてくれて、持ってみたんですけど。
どうですか？
あのね、Wii U の板よりは、
軽い。
軽いっていうか、重さは変わんないかもしれないけど、あの、Wii U の板って、大きさが、あの、あるじゃないですか。広い、広いっていうか、
うん、
あんなにないので。
あ、そうなんだ。
うん、なんで、で、
忍ばせやすい。
そうだね。ビータよりちょっ、うん、ビータよりは重いかな。
あー、まあ、一応なんか電車の中な
んか、うん、まあ、持ってはいけるけど、
まあ、うん、
あの、ゲームギアよりは全然軽いんで。
ほうほう、
まあ、あれドンキなのでね。
あれドンキですね。
うん。
おー。
なので、まあ、一緒にお出かけ的な
そうだよね。
やつかね。
うん。
それはありなのかね。
うんうんうん。
なんかどこでも、こう、位置情報を使って。
そうそうそう。
ね。
で、一応なんかそこっぽい、こう。
そう。ことをね。
そうそう、そこでできるようなことができるみたいな。
やっぱスカイツリーってすげえでけえな、みたいなことをなんかこう言うとか、
あ、
そういうような感じなんだよね。
あ、そうそうそうそう、GPS 使って。
でね。
うん。
えりも岬まで来て何すんだよみたいな。あそこまで来たんだよ。ちゃんとそこも入ってんだみたいな。
そうそうそうそう。
で、果てるま島まで来たら、
うん。
南の、あの、端っこまで来たな、みたいなことをちゃんと言ってくれるっていう。
言ってくれる。あ、だからそのうち、なんかそれがこう、なんか、あの、SNS とかにも上げれるようになってて。
あ、そう、ここに来たら、こういうことを言うとかね。
そうそう、うん。で、ここ行ってきたぞ、みたいな。
うん。そういうの、うん、な、ポケモン GO みたいな感じの？
そうそうそう、ガラパゴス行ってきた、みたいな。
あ、外国も対応してる感じ
で。外国も対応してる。うん。
あ、なるほどね。
エクストリーム、なんとかやってきた。
あ
うん。
ポーランドって本当に風呂桶の中に魚を泳がせるんだ、みたいな。
そうそうそう。
そういう豆知識みたいなよくわからないことも言うっていう。
言ってきたりとか。
あ、それいいんじゃないですかね、
そういうことになるんじゃないですかね。
どこでも彼氏みたいなやつ。
ああ、いいね、どこでも彼氏、
うん。うん。それでどうでしょうね。
ねえ。
ぜひ、あの、どっかの開発会社の方、このアイデアを使っていただいて。
はい。
はい。
お願いします。
で、はい、スイッチもう一個ですが、
うん、
タコ坊さんありがとうございます。
ありがとうございます。
現在の世の中では、ニンテンドースイッチと VR に沸き立っておりますが、この浮かれ方に対してどう対応されますか、うん、ということでありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、別に対応するも何も、あの、もう、そもそもスイッチも VR も持ってないんですけど、
そうなんですよ。
なんかね、ただスイッチちょっと遊んでみた感じ。
何のソフトやったの？
ボンバーマン。
あ、ボンバーマンやったの？うんうん、
で、左右の、
うん、
その取り外し可能なやつプラス、
うんうん、
普通のゲームコントローラーみたいなのもまあ別売りであって、で、まあ、3人とか4人でできるんですけど、
うん
うん、なんかね、あ、もちろんテレビにもつなげるんですよ。HDMI 端子とかで。
うんうん、
ただ、本体のちっちゃいのをみんなで見ることもできるんですが、
いいね、顔を付き合わせて。
そうそうそう。
できるってことね。
うん、ただ、なんか、それどういう局面で、
うん、
盛り上がるんだろうなと思った時に、例えば、新幹線なり、
はいはい。
まあ特急とかで席をこう向かい合わせにできるじゃないですか。
できるできる。
あれで窓際に置いて、みんなでこうやるとか、あとキャンプとかに行ってテントの中で置いてみんなでやるとか、
はいはい、
なんかそういう、アウトドア的なもの？
そうだよね。
非日常的なものとなんか親和性が高いような気がしたんですね。
どっか旅行に行った時に、
そうそうそう、うん。
実はちょっとボンバーマン持ってきてんだけど。
マジでちょっとやろうぜみたいなさ。
お
で、まあ修学旅行に持って行ったりすればみんなで遊べるしさ。
そうですよ。
ちょ、お前ら何ゲームやってんだみたいな。あ、やべえ、うん、先生が来たら消せ消せみたいな。
うん。
でもやりやすいじゃないですか。
やりやすい。
だからなんかそういう日常というよりは非日常とも親和性が高いような気がしていてですね、ニンテンドスイッチ。
はいはいはい。
日常と非日常のまさにスイッチを切り替えて遊べるようなものなのかなとか思ってたので、まあ別にこの浮かれ方に対してどう対応ということもないんですけど、ただなんか大人がね、その旅行行った時とかに、その童心に一瞬帰ってみんなでワイワイするっていう意味ではなんか最適なツールなんじゃなかろうかという気がしましたね。
そうだね、なんか、
うん。
なんか持ってたらね。
そうで、子供とかもさ、うん、もちろんスイッチをやり、遊びまくると思うんですけど、
うん、
旅行行って家族で、スイッチで遊ん、うん、旅館とかでね、その、ま、いろいろ人、しきり観光なりなりした後に、
あ、いいね。
それなんか結構思い出としていいんじゃないのかなっていう気がしまして、
うん。
だからなんか、うん、その、浮かれ方というか、まあ、スイッチはスイッチなりの、なんかこう、うん、大人も、子供も楽しめるものになるのではないかなという気はしておりますね。
すごい、モンハンにハマったからさ、顔付き合わせでさ、あれは一人一画面見てるけどさ、それのまあみんな
で
画面見ながら、外でできるっていう。
なんで、
結構楽しいな。
そうだね、いいんじゃないかなと思っております。はい。
はい。
で、マミーポコライダー TK さんありがとうございます。
ありがとうございます。
前回といい、前々回といい、ファミコンは関係ありませんが、時折すごくいい話をされていると思いました。おー。
お
ー、しかし、おしゃれ女子たちのフェアリー系、フェアリー感には驚きましたと、うん。ファッションにファンタジー要素が組み込まれているのですね、と。
うん。
無論嫌いじゃないです、ということでありがとうございます。
うん、ありがとうございます。
まあ、なんか、時折いい話をする。まあ、これ昔からそうなの。たまにいい話を差し込むっていう。
そう、そうですね。それがちょっとこうね。
そうですね。
そういうのも入れていかないと。
そうそうそう。学術系のね、教養番組なのでね。
うん、そうなんです。
自称教養番組ですから。
うん、いつでも、地上波に行けるように。
そう、行けるようにね。
たまになんかいいこと言っとかないと思って。
っていう。
うん。
フェアリー感ね。
そう、フェアリー感であり、
フェアリー感
であり、抜け感。
なんかすごいね、サイズ感。で、サイズでは、サイズじゃなくて、サイズ感？
そう。だから、なんだろう、なんか M サイズとか S サイズとか、まあ、L サイズとかあるわけじゃん。
うん。
そういうことじゃなくても、サイズ感が、ぴったりですね、とか言われるんで。サイズ感ぴったりっすかみたいな。そうそうそう。
うん、なんか。
サイズ感大事なんで。
ああ。
じゃあその、うん、あとこう、抜け感を出していただいて。
抜け感ね。
なん
かすごい難しいよ。抜け感出してサイズ感があって、フェアリーでありっていうなんか。
うん。フェアリーであり。
ねえ、4属性持ってんだこれみたいなさ。
そうだよ。
なんだよこの魔法のロッドみたいな属性の
多さみたいな。すごいんだよね。ねえ。つけていくんだけどね、オプションで。
あ、そうなんだね。
普通に着てると、抜け感がなくて、こうちょっと。
ああ。
感じ、もったりした感じになるんだけど、
けど
ちょっとここを袖をまくっていただけると、ちょっと、と、あと胸元を、まあ、うん、あのシャツだったらちょっと、あの、ボタンを開けていただくと、ちょっとここで抜け感が出て、カジュアルな感じにいけます、みたいな。
着方を工夫すると。
そうです。なんとか感で生きていかないといけないです。だからもう、我々結構、第5巻しかないかもしれないんですけど、
うん、
もう6巻、7巻、8巻、どんどんつけていかないと。
やっぱセイントじゃん、それ。セブンセンシズとか、エイトセンシズ、荒屋敷とか。
あの、おしゃれ女子たちはもう、すごい、あの、なんとか感っていうのをつけてるんで。
ああ、じゃあ、もう。
今どこまで行ってんのっていう。第7、何巻まで行ってんの。
ああ、じゃあもう、釈迦すら超えて。
釈迦すら超えてます。
第8巻すら超えて。
そうそうそう。
普通常の人間は死の直前にしか出てこないと言われるセブンセンシズを超えて。
そうそうそうそう。
死んだ後のエイトセンシズすら超えて。
だってもう、セイントセイヤが書かれてた時代、だいぶ昔ですからね。
あ、そうか、もう第。
今。
第12巻ぐらい行ってんのかね。
そうそうそうそうそう。
なんか。
はい。
うわぁ、やっぱセイントだね。
セイントなんだよね。だなんとか感で生きてないもん、なんか。
うん、我々第 5巻内に留まっちゃうから、ね、どうしてもね。
だからもう、バイトとかしても制服何号みたいな書かれる、
うん、
さ、時代だからさ。
はいはいはい。
今だったら何号って何すかみたいな、うん。サイズ感が合ってればいいんでしょみたいな。
あ、そうそう。
うん、
人造人間すかみたいな。何号って。何
号って何
すか、レッドリボンすかみたいな。
そうそう。
だったら18号がいいです、みたいな。いや、そう、あそこはわかるんだ、みたいな。
そう、それ走ってんだって。それが、なんて言うんですか、自分に、あ、似合ってればいいんじゃないですかみたいな。え、何号とか何すかみたいな。
なるほどね。
うん。
要は、サイズ感が合ってればいいと。
そうそうそう。
なるほど。
自分に合うサイズ感だったらいいんじゃないですかみたいな。
ああ、まあ、うん、すごい一理あるね、それはね。
そうなんです。
なるほど。
何すかそれみたいな感じなんですよ、本当に。なんか、何号とか言われたら。
はいはいはい。
うん。
なるほど。まあちょっと。
確かに、そう、ね、おしゃれ女子は、なんか、その、ドラゴンボールのことは知ってて、
うん、
今もドラゴンボールがやってるねっていう話をさ、しだしてさ。
お
うん、
あ。ドラゴンボールは知って
んの。そうなんで、じゃ若くしてお母さんとかになってたりとかしてる。それでも、やっぱずっとおしゃれ女子を続けている、すごいおしゃれ女子がいるんだけど、
う
ん。うん。なんか子供がすごい見てるんだけどって言って、
あ
の、なんかあの、人造人間18号にね、子供がいるんだけどっていう話をしたら、
うん、
なんかもう一人のおしゃれ女子が、えって言って、ロボットでしょ、あれって言って。子供の時見てたから。
あ
ロボットだよねって言って、何え、作ってもらったのそれみたいな。ブルマか誰かにみたいな。わかんないですけど、子供いるんですよね。
うん、まあ、18号はね、あの、人造人間と言いつつも、
そうそうそう。
人間ベースですからね。
そうですよ。それをちょっと説明すると、やっばって思われるじゃないですか。
ああ、そうだね。
あれは、あの、人間ベースだからって、
うん、
なんかセリフであるから、みたいな。
はいはいはいはい。
そうそうそう。
って言うと、あ、やべえ、はい、こいつ、あの、Z 戦士だって思われてしまう、ね。ガチの Z 戦士だって思われてしまうのでね。
あ、銀河ギリギリ。
打ち切りのやつだって。
うん、すごいやつだって
思われちゃうから。ちょっと気を抑えて。
そうそう、言えないです。
言えないね。
言えない。
うん、だそういうのが分かる人が出てきたときに、気を解放しろ、ご飯みたいな、ドワーってなるっていうことですよね。
そうです。
普段のおしゃれ女子の前ではそんなこと言えないですね。
そうです。だからおしゃれ女子がそういうことをちょっと言い出したとしても、
うん、
あの、言っちゃダメですからね。
そうね。
皆さん、抑えて。
そう、そんな、挑発に乗ってはダメですよ。
やっと自分の喋れることが来たって思ってもダメなんで。
うん。もう、16号ぐらい無口にしないとね。
そうするともうずっと無口したら、もうリスとかさ、言葉とかに寄ってくるから。
うん。
そう。
何か聞かれても、俺は孫悟空を殺すために作られたしか言わなければいいんです。
そうそう、言わなければ大丈夫だから。
ああ、そういう人なんだっていう。
そう。
ってなるので、
うん。そうです。
もうおしゃれ女子何なんだろうね。この、ものすごい、なんか、よくわからない存在になってますね。
そうなんです。おしゃれ女子すごいよ。
じゃあ、最後一個、はい、イガグリンさんありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
先日調べていたら、メカドック、うん、まあ、よろしくメカドックかな、で出ていた、
はい、
ですね、アメミア・シャンテという、車が出ていたと。で、 ナンバーが取得可能な車体を RE アメミヤが作ったらしいですと。まあこれ RE アメミヤっていうのがなんか、そういう改造する、車を改造するチューニングショップの老舗らしく、まあ私も調べたんですけど。で、やはり車バイクはロマンがありますよね、ということで、記憶にある乗り物ありますか、ということでありがとうございます。
ありがとうございます。
この RE アメミヤを調べたところですね。これ千葉県富里市にあるって書いてあって、
はいはいはいはい、
私、スイカロードレースの会場が富里市なんで、うん、そっちに気を取られてしまってですね。
うん、
やっぱりそう走るっていう意味では、
うん、
この RE アメミヤもそうだし、
うん、
スイカロードレースもそうですし、
はいはいはいはい、
やっぱ千葉県富里市半端ねえなと。
うん、
千葉県で唯一鉄道の駅がない市ですから、やっぱりみんな、あれなんですかね、ロータリーエンジン積んだチューニングマシンに乗ってんすかね、富里市の人はね。
もうすぐ免許取りに行くんじゃないか。
ねえ。だって電車ないですからね。
そうそう、高校になったらすぐバイク取りに行ってみたいな。
すごいっすね。
チューニングしてもらって。
よろしくチューニング
で。よろしくチューニングしてもらって。
俺、よろしくチューニングってタイトルつけた人、天才だなと思いますよ、あの歌。
よろしく
チューニングって。いや、確かによろしくメカドックってタイトルも大概ですけども、そのアニメのオープニングタイトル、よろしくチューニング。もう天才だろうっていうね。あれ考えた人ちょっと会ってみたいですね。
会ってみたい。
よろしくチューニング。あれ、作家立ちしても出てきません、あのネーミングはね。
あれは素晴らしいですね。
ねえ、なのでね、もういいお時間なんですけど、ねえ、皆様ね、そういう、このセンスはすごいなっていうのがあったらね、
はい。
いや、ちょっと前の、ベッキーさんの卒論っていうのも私はだいぶ度肝を抜かれましたけどね。あれはね、ただもんじゃないですよ、あのセンス。本当にベッキーさんが自分でね、ひねり出したとしたら。
はい、はいはいはいはい。
こいつできるっていうのしか私なかったですかね、聞いたときに。
おー。
凄腕のハガキ職人のネタを聞いたときのような、伊集院さんのラジオとかで。
そうだよね。
こいつできるっていう感じしか私、ベッキーさんの、その、卒論の話を聞いたとき思わなくて。みんなが。
すごい大喜利だよね。
そうだ、みんながなんでそんな怒ってんのかよくわかんなくて。自分より上手いネタ書いたからみんな怒ってんのかなとか思ったんですけど。
嫉妬？
そう、嫉妬かなと思ったら、
あ、
違う、どうやら違うみたいだなと。私はもう、衝撃しかなくて。
職人たちの嫉妬かなって。
と思ってたんですけどね。だってあれ本当にできるっていう、達人っていう感じしか受けなくてですね。いや、だからぜひあの路線で本当にそういうのが自分でね、やれる人であれば、絶対構成作家とかなった方がいいと思うんですよね。
そうですよね。もう、私、作家になります。
なりますって。なんなら、ジャンプ放送局とかなら、ほんと多分、毎週乗っちゃうぐらいの人だと思いますね。
もう、竜王は生きていた
さん。そう、竜王は生きていたさんですよ、本当に。そう、アイ戦士さんぐらいの。
ベッキーさんみたいな。
なあ、ねえ。
おー。
って思ったんですよね。なんで、ね、まあまあ、なので、ちょっと、ベーケーさんもあったんですよ。私は、すごい、この、木を持ってるなっていうのを感じたので、ちょっと目が離せないんですがね。
目が離せない。今後ね。
そう、今後、まだどんなネタぶっ込んでくるかなっていうのはちょっと楽しみなんで、皆様もぜひウォッチしていただければと。
はい。
申し上げでございますというところで、
はい、
いいお時間になりましたのでこのあたりで締めたいと思います、
はい、
じゃあいつものご挨拶お願いします。
はい、ということで
ありがとう。